2ページ、3ページです。変化する気候に適応しよう。地球温暖化対策、気候変動への備えをしてみませんか。世界各地で温暖化が進み、異常気象や自然災害が年々深刻なものとなっています。市でもこの数年で平均気温が上昇し、年間降水量が増え、熱中症や豪雨などのニュースを耳にする機会も増えています。こうした環境変化にも気候変動への備えとして、家の中でも今すぐできることを見直してみませんか。今号では私たちが今すぐできる工夫や対策を学びましょう。佐伯市における2000年から2024年の変化、年平均気温、大気 16.7°C から 18°C に、梅 14.6°C から 16.1°C へ、蒲江 20.8°C から22.6°C へ、年間降水量、最期1872mm から2174mm へ、梅2183mm から2373mm へ、蒲江2470mm から2261mm へ。まずは気候変動適応クイズに挑戦。私たちの生活は地球温暖化と密接に関わっています。まずは気候変動適応4択クイズに挑戦。質問その1、地球温暖化はなぜ起きている ?1、太陽が近づいてきたから。2、晴れの日が増加したから。3、温室効果ガスが増加してきたから。世界の人口が増えてきたから。答えは3です。温暖化は私たちの生活の中で石炭やガソリンといった化石燃料を使うことで二酸化炭素などの温室効果ガスが増加したことが原因だと考えられています。日本の二酸化炭素の排出量は世界で5番目、2020年度現在と深刻な状況です。質問その2、今後温暖化対策をしないと2100年頃には日本で100年前より平均気温が約4°C 上昇すると言われています。その場合、どのようなことが起こると考えられますか ?1、1年の中で猛暑日、最高気温が35°C 以上の日の日数が増える。2、台風が強大化する。3、強い雨が降る日数が増える。4、熱中症の死亡者数が現在の3倍以上になる。答え、1、2、3、4、すべてに当てはまります。平均気温が上昇すると、猛暑日や大雨の日が増え、台風が強大化したり、熱中症の死亡者数が増加すると予測されています。質問その3、最近猛暑日などの増加によって、熱中症の搬送者数が増えています。熱中症の適応策はどれでしょうか。1、熱中症警戒アラートの情報を確認し、リスクが高い日は注意する。2、こまめに水分・塩分補給をする。3、夏前からウォーキングなどを続けて、暑さに備えた体づくりをする。4、電力を消費しないよう、暑い日でも冷房を全く使わない。答え、1、2、3。普段の生活の中で、こまめな水分補給や、暑さに備えた体づくりをすることで、熱中症になりにくくすることができます。熱中症警戒アラートを確認し、リスクが高い日は注意して過ごすのも大切。冷房もバランスよく活用しましょう。質問その4、豪雨による災害について適応策はどれでしょうか。1、自分が住んでいる地域のハザードマップを見て、危険なエリアと避難場所を確認しておく。2、 家族や知人と連絡手段を確認しておく。3. 非常時に持ち出すべきものをあらかじめリュックサックに詰めておく。4. 大雨の予報が出された時に河川の様子を見に行く。答え 1.2.3 危険なエリアや避難場所を確認しておくと、豪雨の時に迅速な避難行動につながります。普段から持ち物の用意や避難時に家族や知人と連絡を取れるようにしておきましょう。大雨の時は足元も悪いので、河川には絶対に近づかないように。もっとクイズに挑戦した人は、気候変動適応情報プラットフォームの学習ページへ、二次元コードあり。気候変動に対して私たちができることは、対策を考えましょう。猛暑日や記録的な大雨といった温暖化による気候変動には、温室効果ガスの排出を抑制する緩和と、温暖化の影響に対処し、被害を少なくする適応という次の2つの対策が必要です。2つの気候変動対策。緩和とは、原因を少なく、涼しい時であれば車ではなく自転車や徒歩で移動する。部屋に観葉植物を置く。熱の出入りが大きい窓に断熱材を貼る。エアコンと合わせてサーキュレーターを使う。緩和策の例として、節電、省エネ、エコカーを使う、温室効果ガスを減らす、再生可能エネルギーの活用、森林を増やす、など。適応とは、影響に備えること。暑い日のこまめな水分、塩分補給、暑い日は涼しい服や日傘を使う、非常時に備えた防災リュックの準備、ハザードマップの確認。適応策の例。熱中症予防。虫刺されに注意。高温に強い農作物を作る。水利用の工夫。災害に備える。など。点。気候変動適応情報プラットフォーム。4ページです。学び。専門家を招いて、学習会を開く。自然環境や温暖化、環境への学びをもっと深めませんか？身近な自然環境から地球環境のことまで、環境に関することを学びたい人へ向けて、佐伯オーガニックシティエコマイスターを招いた学習会を開くことができます。佐伯オーガニックシティエコマイスターとは、環境の保全、保護などに関する指導者、または実践者として実績のある人、環境に配慮した技能、工芸技術を持つ人のことで、市の審査で認められた人です。例えば、小学生の城山での自然環境学習、高齢者教室での環境に関する学習会、市民対象のバードウォッチング教室など、様々な分野の学習会を開くことのできるエコマイスターが登録されています。この機会に、ぜひエコマイスターによる学びの場を活用してみましょう。10人以上の団体で、営利、政治、宗教を目的としない、環境に関する学習会が対象で、エコマイスターへの謝礼や旅費は市が負担します。佐伯オーガニックシティエコマイスター派遣制度。佐伯オーガニックシティエコマイスターとは、次のことに詳しい人です。1. 自然の環境の保全・活用など。2. 大気・水質・公害 4R など。3. 環境美化活動。里地・里山の保全など。4. 省エネルギー・地球温暖化など。学習会講座の内容として、佐伯市の自然・動植物、佐伯市の自然保護・保全、環境汚染、大気・水質など、ごみ 4R、景観の保全、里地・里山・海辺の暮らし、再生可能エネルギー、地球環境問題、 省エネルギー、その他環境に関することとなっています。まず、自治会、学校、公民館、事業所、各種団体が、待機市役所環境対策課、各振興局へ学習会、講座の依頼をします。待機市役所環境対策課、各振興局は、待機オーガニックシティエコマイスターへ学習会、講座講師の依頼をします。エコマイスター派遣の決定をした後、学習会、講座の内容、場所、日程の確認などをして、環境学習会の実施をします。環境学習会を実施した自治会、学校、公民館、事業所、各種団体は、学習会、講座の報告を待機市役所環境対策課、各振興局へ行います。4ページ、写真2枚。1枚目、実際の学習会の様子。本庄中学校で総合的な学習の時間に開かれた学習会の様子。この日は本庄の自然についての探求がテーマでした。2枚目、本庄のホタルの自然とのつながりについて学んだ後、日本のタンポポと外来のタンポポの違いなど、実際に植物に触れて観察しました。写真終わり。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、環境対策課環境対策係、本庁舎3階57番窓口、電話 22-3995。5ページです。ゴミを減らす。普段の暮らしでできることを。ゴミを燃やすことで二酸化炭素が発生し、地球温暖化が進む原因になってしまいます。普段から家庭で出るゴミをできるだけ少なくし、適切な分別をすることが環境保護への第一歩です。廃食油の回収を利用しましょう。市では環境保全や循環型社会の形成のため、廃食油を回収しています。回収できる油は植物性のみで、未使用の油も回収可能です。使用後の天ぷら油などは残っている不純物を取り除いてください。ラベルを剥いだペットボトルに油を移し替え、蓋をしっかり閉めて、表にマジックで廃食油と記入をお願いします。油のこぼれる恐れのある瓶やビニール袋などには入れないようお願いします。地域によって回収日と回収場所が異なるので、必ず確認の上出してください。回収できる油、サラダ油、菜種油、コーン油、大豆油、ごま油、ひまわり油など、回収できない油、ラード、豚油、牛脂、バター、エンジンオイル、ワックスなど、地域の回収日、回収場所はこちらから二次元コードあり、問い合わせ、環境対策課、環境対策係、本庁舎3階57番窓口、電話 22-3995。 ゴミ分別チャットボットを活用ください。佐伯市公式 LINE ゴミ分別チャットボットは、捨て方を知りたいゴミの品目を入力すると、自動で回答してくれる便利な機能です。ゴミの正しい分別にご協力ください。ゴミ分別チャットボットの利用法。1、佐伯市 LINE のメニューからゴミを押す。2、画面に出てきた家庭ゴミの分け方、出し方を押す。3、分別を知りたい品目を入力する。4、出てきた該当する項目を押す。5、知りたい品目のゴミの分類が表示される。なお、リストに一致しないものは回答できない場合があります。待機市公式 LINE 二次元コードあり、ゴミ出し早見表も活用ください。二次元コードあり、LINE 登録していない人も利用できるゴミ出し早見表も ゴミの分別に迷ったときに便利です。市ホームページから検索できます。問い合わせ清掃課庶務係エコセンター番上電話 22-3984。 美しい自然、住みよい町を100年後へつなぐ。市は二酸化炭素の排出量を減らして環境を守るため、今年1月に佐伯市地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定しました。佐伯の美しい山、川、海の自然を未来へ残すためには一人一人の取り組みが欠かせません。未来を担う子どもたちのためにも100年後も住みよい町づくりを目指しましょう。問い合わせ環境対策課環境対策係本庁舎3階57番窓口電話 22-3956。